リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私スイス、イタリア共和国サルディナとアルゲロ支局のバンバ鉄平と、
はい、オッパが戦時中央本局のバンバフミオです。
はい、今年も今回もたくさんのお便りいただいております。皆さんありがとうございます。はい、ちょっとね、収録がですね、今火曜日にしてますので、もしかしたら今週いただいたお便り紹介しきれないものもあると思いますが、次週以降必ず紹介しますのでご了承ください。
はい、
はい、ではまずはですね、いつも、いただいておりますジュエリー上島のタカさんでございます。
はい、よろしくお願いします。
タイトル、居住地は何かの縁という、また興味深いタイトルでございます。
なんか面白さにそうですね、これは。
はい、はいはい、お世話になります。暑さが少しマシになりましたね。散歩していますと、もうツバメの姿はなく寂しく思うのですが、涼しくなることは嬉しく思っています。
なるほど、そういや、そうですね、ツバメがもうあんまり 見かけなくなりましたね。
ね、
な
るほど。はい、また毎回楽しい放送を聞かせていただき感謝しております。さらにはいつもジュエリー上島を放送でご紹介いただき重ねて感謝します。
ありがとうございます。
現在ジュエリー上島ではご来店のお客様と天気の良い日には庭でお茶をしながら過ごせるように、ウッドデッキやウッドルーフとガーデン系のプチ改装をしています。
おー、面白い。
今まではパラソルテーブルでしたが、風などで不安定でしたので、今回は本格的にプロにお願いしております。先日8月22日水曜日には、柱を立てるための基礎工事で地面が80センチぐらい掘られていました。今、救急車が通っております。
あ、それ救急車の音。
そうです。
おー、なんとなんと、はいはい、
あ、これサルディーニね、はい、
あんまりサルディーニの救急車のことなんて聞くチャンスがないと思いますね。
そうですね、1日に1回はね通ってるんですよ。なんかもしかしたら誰も乗せてないんちゃうかなと、ね、個人的には思ってるんですけど、ね、多分普通に家帰るときにパトカーならし早帰りたいだけちゃうかなと思ってね。
なるほど、その可能性もありますな。
はい、じゃあ上島さんのお便り戻ります。タカさんのお便り戻ります。野外設置で雨風に耐えられるようにするには、想像よりも見えない部分も頑丈でないとダメなことを改めて感じた次第です。
なるほど、なるほど、うん、これ本格的ないわゆる工事ですよね。
そうですね、ジュエリー上島さんのお庭ってちょっとこうスイス風やったんですよ、僕が以前お邪魔させてもらった時は。はい、でそこに、ウッドルーフって何なんでしょうかね、天井ですかね、ウッドデッキ、ウッドルーフ、はい、なんかまた、ね、気持ちのいいお庭になってるんちゃうかなと思って、上島さん行きたくなりますよね。
東屋風の感じがしますよね。ちょっと
そうですね、うん、
うん、なるほど。
まあそこのね、庭見ながら美味しいコーヒー飲むっていうのが、ね、上島さんでの楽しみですけど、
まあ、それでそこで、まあ、あれですよね、メイドインスイスだけではないやろうけども、オートマチックの時計の話なんかは、まあね、上田さんに聞かせてもらったら、ほんまに至福の一瞬という感じがしますよね。
うん、
あれは贅沢ですね。まあ、奈良のあの辺りって本当にいいとこですからね。
そうですね、
これはまた行きたいですね。はい、
さて現在私が暮らしている場所は、身内の仕事関係等の要因はあるものの、最後は自分で決めたはずなのですが、どうも自分で決めていないようなところがあります。今回はここのところをお話しいたします。
あ、そういう意味ですか、居住地は何かの縁というのはね。
そういうことですね。
なるほど、わかりました、楽しみです。
さてさて、ここから歩いて10分ぐらいのところに瀬尊寺というお寺があります。このお寺は飛鳥時代からのお寺で、聖徳太子の建立とされ、境内は太子が手で植えたとされる山桜の壇上の桜が残っています。
おお、なんか名前は聞いたことあるんですが、行ったことないですね、僕は。はい、
この桜、不思議なことに寿命を迎える前にはその木に新しく桜が芽吹き、数年前までは少しですが花をつけていました。 そして回廊の南東角には古い楼閣が残り、三門には伝説の彫刻師、うん、左甚五郎作の猿の彫刻があり、この三門の横柱を背中で支えています、
うん、なんと今ね、てっぺんから送られてきた写真を見まして、僕もびっくりしましたね。
うん、
うん、
名作眠り猫と同等に今にも動き出しそうな隠れた名作がここにはあります。
すっごいな、うん、
私はいつもこの猿にご苦労さんと声をかけています。
なるほど、まあ思いも持っとるからね、それは。確かにそうやね、はい、
また講談では地元の大工に腕の良さを妬まれて右腕を切り落とされたため、また左利きであったために左という姓を名乗ったという説が残っています。
あ、左甚五郎さんのそういうエピソードまである、
ね、あるみたいですね、
うん、
散歩をしているとよくハイカーの方に世尊寺の場所を尋ねられます、
うん、
また境内には昔斎藤東東、これ東西、西の東で斎藤で、東の東で東、東を問うっていうらしいんですけど、まあ、その2つの東が、大きな東が2つありました。現在はその、これ礎石って読むかな、そのいわゆる土台の石ですね。
うん、礎石で呼んでると思います。
はい、現在はその礎石だけを残しています。
大きな寺やったんですね、
はい、で西の塔ですね、斎藤は南朝の戦乱で焼け落ちたと伝わり、東の塔東塔は文禄3年、うん、西暦でいうと1597年に伏見城の完成に伴い、神様を、恐れないわがままな豊臣秀吉に目をつけられてしまい、秀吉に目をつけられてしまい無理やり伏見城へ略奪されて移築されました。
ああ、そんな話あるんですか、はいはい、
太閤さんと人格者のように言われていて、石山本願寺跡に大阪城を築城と表現されますが、正確に言うと荒地、高地、荒地であったその地を整地整備したのは蓮如に帰依する全国から自主的に集まった信者の職人たちです。
なるほど、それはその通りですね、
うん、そして信長との10年に及ぶ石山合戦という争いが続き、朝廷の仲介で停戦して明け渡した石山本願寺の基礎の上に秀吉が大阪城を建て、うん、結局罰が当たります。
なるほど、はいはいはい、
利休も、はい、利休も秀吉を最後まで一人前の茶人とは認めず、とても子供っぽい人格であったことが分かります。
あ、なるほどね。まあ、なんかずっとつながりますね、今のところ。はいはい、
黄金の茶室を建てても、ただの成金主義と文化人に陰でバカにされていた姿は、とても天下人とは思えないほどに惨めで哀れに思います。
なんと、はいはい、
だから力で世の中をねじ伏せようとしたのだと思います。
なるほど、まあ、力でねじ伏せたから世の中からそういうの思われたのかもしれませんね、これは、はい、
単に時代の寵児で当時のタレントであったように思います。はっきり言って英国の T 大統領のように、その横暴ぶりを商売人たちが利用している構図は秀吉そのものに見えます。
これは愉快な話だな、ね、はい、
商売人からすればバカで単純なので扱いやすかったのでしょう。あまり秀吉をこけおろしているとファンの方に叱られそうです。
そうですね、これ怒ってる人がたくさんあると思いますが、はいはい、
話が横道にそれましたが、秀吉に奪われた東の塔東塔ですが、3年後の慶長6年、西暦1601年、信仰深い家康とのつばぜり合いの中、家康の手によって大津市の三井寺に移築され、今も現存しています。
おお、そうですか、それ全く知らない、はい、
ね、はいはい、大津の三井寺に移築されたってことですね。
いやいやいや、もう超有名なお寺ですよね、三井寺は、はい、
考えてみますと秀吉はこの塔を奪ってからというもの、没落の一途をたどります。
うーん、
関ヶ原の戦い、そして1614年からの大阪冬夏の陣と続き、松代まで悲運が続きます。
なるほど、うん、
さて以前にもお話ししましたが、私の母方の菩提寺はこの三井寺近くの大蓮寺で、はい、三井寺とは深いつながりがあります、
ね、お寺参りしてありますもんね、
うん、
も
はい、現在暮らしていますところの世尊寺と東塔をキーワードに妙につながっています。
なるほど、はあはあ、そこへそのいわゆる居住地は何かの縁という話が入ってくるわけですね、
多分そうですね、はい、続けますね。加えて世尊寺の吉野太郎と名付けられた盆鐘、これ鐘ですね、盆鐘、
うん、
はい、吉野太郎はちなみにひらがなで吉野太郎ですね、吉野太郎と名付けられた盆鐘と、そして弁慶が引き上げた三井寺の有名な盆鐘は作られた工房が同じなどのつながりがあります。極めつけはこの大蓮寺には大津三名水の一つである練り抜きの水、練り抜きの水が湧き出ていた井戸の跡があります。
お、はい、
琵琶湖疎水の完成で水脈が切断され枯れましたが、現在大津市の史跡となっています。
そうですか、はい、
そしてこの水は頻繁に秀吉にお茶を立てるために利用されていて、ここでも大蓮寺、世尊寺、豊臣秀吉とつながります。
なるほど、
輪のようにつながる糸を不思議に思います、
はい、不思議やね、はあ、
さて当時の大蓮寺の住職の記録では近隣の生活用水として利用されていましたが、秀吉に目をつけられて自由に汲み取ることができなくなると、秀吉の非常識な振る舞いを迷惑に思っていたようです。
なるほど、はい、
さてさて、もう時効だと思いますが、子供の頃には現在の大蓮寺の住職と数人で境内を走り回り、おしっこがしたくなるとこの井戸にみんなでツレションしていました。
また住職も悪いし、他のやつもめちゃくちゃしとんな、もう、
はい、ね、今の住職ですから、当時はまだ、ね、お父さんかおじいちゃんが住職してはったんでしょうね、おそらく。子供であったので許していただけるとは思いますが、秀吉は大人なので救いようがありません。
なるほど、はい、
親分の信長は本能寺で自害ですが、実質的には部下の明智光秀に暗殺されていて、これもまた信長の無茶ぶり人生の弊害でとても不幸な最後となっております。
なるほど、はいはい、
言い換えれば無茶ぶり人生に、天罰下るという結末です。
なるほど、
結局人格がその人の人生を決めるようですと。うん、確かにそうかもしれないですね、はい、信仰深い家康はその後300年近く繁栄しました。このように自分で選んだ地と思っていても、知らず知らずに地筋に関連した土地の地ですね、地に何かの力で導かれていることを不思議に思います。
ああ、そういうようにこうしてみるとずっとリンクしましたね、びっくりしました、ね、
さらには父方の菩提寺についても、尼寺で男子が入れないしきたりを無理から脅しをかけて、境内の井戸から秀吉がお茶を立てる水を汲み取った記録が残っています。
これもそんなあるんですか、
ね、予期せぬことが起こると寺側から秀吉に忠告したのですが、秀吉らしく無理からの行動に、その後妻のねねにおいては秀吉の横暴ぶりを親分の信長に手紙で叱ってくれるようにお願いしましたが、秀吉の横暴ぶりに拍車がかかる結果となりました。
なるほど、
ご本人のねねさんについても、出家して天野高大寺になってからも死ぬまでひどい便秘に苦しんだようです。これがなんか天寺の罰ですと書いてますね。あ、さっきのあのあれですね、あのお父さん方の菩提寺が確か、男子禁制やったのに秀吉がっていう話につながるんかな、ここが、はい、
ったんですね。
あ、ここのところの詳しい話はまたの機会にお話ししますと書いてますね。
うんうん、はい、なるほど。
で、まあまあ、ここであの先ほどの写真を見てくれということですね。あ、これか、その送ってくれた写真ね。
ざっと見せてもらいました。
はい、ありがとうございます。なんか詳しいあの解説は書いておりますので、またあの後日見させていただきます。それで、またお便り続きますよ。最後に吉野へお越しの時にはぜひ瀬村寺にお立ち寄りください。枯山水って読むんかな、これ。枯山水。
枯山水、
はい、うん、枯山水のようなこの寺は近くの高台から見るとまるで箱庭のようで、桜の季節には一見の価値があります。
うん、
大人の吉野巡りには欠かせないスポットです。
なるほど。
場所などはネットにたくさんの情報が掲載されていますので調べていただければと思います。それでは次回まで皆様お元気にお過ごしくださいということでした。
ねえ、なんか奈良言うのはほんまにもう掘れば掘るほどっていうか、そんなに掘らんでもいろんなものが詰まってるところですねこうやって聞いてますと。
そうですね。それとやっぱりそのね、あの秀吉ファンの方には申し訳ないですけど、まあ、タカさんの分析によれば秀吉のそのいろんなことっていうのはやっぱりこう、まあ、理由があるというか、ね、まあまあ、今のね、やっぱり世の中にもこう共通するような、まあ、英国の T 大統領の話が出てきましたけど、
ね、
なんか日本にもね、最近そういうちょっとこうレイシストみたいな政治家がいっぱい出てるっていう話もあのこっちのサルデーニャでも聞いてますし、まあ、そういう方々が ねこれからどういう末路をたどるのかっていうのも、まあ、タカさんだけじゃなくて僕らもちょっと気になるところですけど、
まあ、だよね。いや、あの本当ありがとうございました。なんかあのお坊さんの話聞いてるようなありがたい話でしたね。
そうですね。またタカさんのお便りは本当いつも眼蓄があって、まあ、僕もあの今、ね、イタリアサルデーニャいますけど、なんかこう奈良の山奥にこう籠ってる、ね、あのお坊さんみたいな感じもしてきました。
ねえ、あの見方が独特の見方しあるから、まあ、いろいろ反発する人もあると思いますけど、ちょっと見方としてはね、
そうですね、
ちょっと筋が通ってますもんね。
はい、というわけでね、まあまあ、いつものようにですね、皆さん、機械式の腕時計でお困りの方はジュエリー上島に一度ご連絡ください、まあ、何か力になってくれると思います。
絶対になりますよね。はい、
はい、というわけでジュエリー上島のタカさんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次はですね、また違った意味です、はい、非常に頑蓄のある方でございます、高重克彦さんです。いつもありがとうございます。
はい、克彦さん、いつもありがとうございます。
はい、このお便りはね、先週の放送で紹介すべきお便りだったんで、ちょっとあのネタがね、あのもう終わってしまった話もあるかもしれないですが、今回、はい、JOBBB606 でご紹介させていただきます。
ご迷惑かけます、すみません。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です。
はい、
8月の下旬、あと10日で8月も終わります。
はい、
季節が夏から秋へと移り変わる頃でもあります。日中はムシムシしても日没後は少し涼しくなってきたようにも感じます。暑さにはあまり強くない私も朝夕の涼しい時間を選んで走っていますが、それでも気温が30度台になると長時間走ることが苦痛になってきます。
うん、
汗が肌にまとわりつくと皮膚呼吸もしづらくなって走りのパフォーマンスが低下してしまうのは避けられません。
ねえ、いつもそれ言ってはりますね。
あれ、これ選手読みましたっけ。
いや、あのその皮膚呼吸のところだけ覚えてるんですけども。
あ、はい、
それちょっと前の体であったかも分かりません。
あ、これ先週読みましたね、多分。
そうですか。
はい、うん、はい、ネタが被ってますんでごめんなさい、高重さん、すいません。あ、ちなみにあれですよ、8月24日高重さんの、まあ、今住まれてる、地元の富田林の寺内町の寺内町灯籠のイベントが開催されるという内容です。これ選手を見ました。
ああ、そうやったかな。
はい、すいません高重さん、失礼いたしました。
いや、ごめんなさい、僕出ました私も。はい、
今週はちょっと、そうですね、今週は来てないかな。はい、
はい、
多分来てないと思います。もし高重さん送っていただいてたら、またすいません、また次週以降に紹介させていただきます。
ごめんなさい。
次はですね、オフィス樋口さんです。いつもありがとうございます。はい、
樋口さんすごいですね。
そうですね、樋口さん独特のやっぱりこうワールドがありますよね。
あの人はやっぱりね、あの変わらんとこがいいですよね。
いや本当ね、イタリアのサルデーニャのね5000年前の遺跡じゃないですけど、基本的にそこからイタリアのサルデーニャは変わってないんちゃうかなと思うぐらい樋口さんは変わらないですからね、
うんうん、もうブレないところがすごいですね。
すごいです。まあね、JOBBB のリスナーさん基本的にブレてないですからね、みんな。
そうです、そうです。
なんか ね、 皆さんね、それこそ先ほどの秀吉さんの話じゃないですけど、時代の流れに、ね、乗ってなんか都合のいいことを言うようなことはないですから。
これはね、まあ、右にも左にも真ん中の人もみんなそのままずれブレませんね、すごいね、
うん、まあ頑固者が多いと思います。
まあ一番ブレてるのは僕らですよ。
そうですね。じゃあ樋口さんのお便り拝読させていただきます。
お願いします。
そろそろイタリアから帰国しますが、イタリアから帰国したらバンバ親子とタジャブル教授でアイドルのライブをするというのもありかもしれません。するってどういう話ですか、それとも僕らがアイドルになるんですか。それはちょっとあまりにもちょっとひどいですよね、僕らがアイドルをすると。はい。
あ、なんか謎みたいな。
ちなみにですね、文雄君、あのサルデーニャで、これあの、うん、タブさんのお土産もあるんですけど、あのサルデーニャの T シャツをですね、タブさんと文雄君に1枚ずつ買ったんで、またそれであのサルデーニャコンビ、サルデーニャでも組んでください。
あ、まああのね、いわゆる奥の細道なんかの制服に使ってもいいですよね。
そうですね、ものすごい目立つんでね、これはいいと思いますね。はい、
目立つのは、まあ、タブさんも好きです。僕も好きですよ。
はい、では本題に入ります。
お願いします。
今日は2019年7月13日に KRD8 の定期ライブがありました。
はい、
久しぶりの定期ライブで初めて姫路市内の専用劇場に行きました。
あ、そうやったんですか。
すごいですね、専用劇場があるんですね、 KRD8 は。
まあ、そこまで出世しはったんですよ ね
やっぱすごい、まあ、樋口さんみたいなファンのおかげだと思うんですけど。
あら、そうですよね。
はい、専用劇場に行く途中雨が降っていて外に出ることができず、専用劇場近くのボートピア神戸で協定を見ていました。
おお、やった。
また樋口さん新たな、ね、こう主戦場なんかな、協定って前からやられてたのか、それともただ単に雨宿りのために行かれたんかな。
ね、えあれまたほんまにもうほんまに妙な魅力あるもんね、あのスポーツは。
いい、そうです。あのね、あの僕もたまに見てますけど、もうなんかみんなすごいよね、ようあんなスピードでぐるぐる回れるなと思いますけど、競艇は。
あれね、あの僕はあのあれですよ、その選手の部屋まで行ったことあるし、取材したことあるんですけども。
はいはい。
あれね、あの船の上にね、星座みたいにして座ってるんですよ、みんな。
そうなんですか。
ようあれ振り落とされへんか思ってね。しかも年配の方とか女性の方もどこで戦えるスポーツでね、
うん、
あれすごい、もうあれは本当に究極のスポーツだと思いますよ。
なるほど。まあ樋口さん、その競艇をあの雨宿りのために見に行かれたということです。
面白いね、うんうん。
劇場の開場時間が近づきました。この日はリーダーのマイマイが誕生日で生誕祭がありました。
あ、そうやったんですか。はい、
ね、なんか生誕祭といえばね、僕この前の山田ジャックさんの生誕祭に行ってものすごいいろんな人が来ててびっくりしたんですけど、多分このマイマイさんの生誕祭はね、あんなすごい人は多分来てなかったと思いますわ。
あ、ね、まあ、あれは独特の世界だよね。
そうです、
山田さんの場合、ジャックさんはね、
はいはい、人気メンバーの生誕祭ということで劇場内は満員状態でした。
おりゃ
KRD8 の定期ライブの場合、ライブ中の撮影は禁止でトーク中の撮影が可能です。
なるほど、はい、
トーク中であれば家庭内発掘二眼レフカメラでアイドルを撮影することができます。
なるほど、はい、ありがとう、提案していただいて
ありがとうございます。ではね、トーク中の写真ですということで、何枚かいただいておりまして、まあ、文雄君にも事前に見てもらっております。
はい、
非常に可愛い感じの、これどれがマイマイさんなんでしょうかね、これね、写真の、
ね、
何名かこういてはるんですけど、
可愛いです、みんな共通してるのは。
そうです、なんかこれもね、またジャックさん その生誕祭とは全然違うメンツが来てるんでね。
ドラちゃん
は、あの鼻毛のおばちゃんとかビッグベンとかいないですよ。
はいはい、それはもう全く逆ですね。
いや、けどね、はい、鼻毛のおばさんとかもいい味出してるんですよ。
うん、そうです、そうか、
はい、
はい、 まあまあ、あの極端ということは、まあ、愛するところがあるから両方とも、まあ、B という意味では B でしょうけど、
ね、そういうことです、そういうことで、B、同じ B ですけどこうちょっと違う B なんですよ、
はい、ここちょっと感じが、ね、
はいはい、ここから誕生日プレゼントの贈呈に移りましたと、はい、いうことで こちらも写真をいただいておりまして、まあ、非常にねなんかこうすがすがしいというか若々しいというか、
はい、
あ、この方がマイマイさんか、分かった分かった、あの狐のお面をね、はい、頭に ぶら下げてる人ですね。
ああそうですか、
はい、なんか美味しそうな、はい、あのチョコレートケーキをいただいて花束とか、あ、これいいですね、僕もこんなん欲しいですね。
誰がやんねん
の、ね、誰もくれへんわ、はい、というわけでライブ終了後の写真ということで、なんか謎の犬が、これ犬のキャラクターですか、しんちゃんっていうキャラクターがね出てます。これなんか鉄道のあれですよね、鉄道のキャラクターかなんかですね、うん、この犬ね、確かちゃいましたっけ。
いや多分思いますよ、
ね、まあ、それが壇上の上でこうひょこっと一人座ってるみたいな小さな人形の写真で締めてくれております。
はい、
今週のボラボラネタ以上です。放送も楽しみにしてますという樋口さんからのお便りでした。
ねえ、樋口さん、うん、お忙しい中を、
いやほんまに
真面目に、はい、真面目にコツコツと回っていただいて、本当に僕らおこぼれ頂戴でいつもええもん向けてもらってます。
いやほんまにね、あのやっぱりサルデーニャで見ても日本で見てもこの KRD8 のメンツはね、なかなか気持ちがいいですよね。
うん、世界に通じるもんですこれはね、は
い、またよかったら皆さん、はい、あの島風鉄道チャンネルで検索すると、島風、ちょっと今検索しました、島風鉄道チャンネル、あ出ました出ました、これですね、はい、あの YouTube の検索欄で島風鉄道チャンネルで検索すると、あすごいですね、樋口さん、あの確か選手がね1600人登録者やったんですけど、もうすでに今1619人の登録者が、はい、います。ああ、もういろいろすごいですよ、いろいろまた選手からまた新しい動画、うん、これは京都のあれですね、あのチンチン電車の動画も出てますね、北の白梅町駅とか、嵐山、ランデンですね、ランデンの、
はい、そうですか、
すごい、樋口さんも動画これ何個出してはんねやろなこれ
まあ、ね、やっぱり、まあ、プロですよね、もう次出せる、もう
これこそ、あのブレてないですよね、
ブレてない、
はい、まあ、というような樋口さんのチャンネル、島風鉄道チャンネル、ぜひ皆さんあの登録してあげてください。なかなか、ね、なかなか見れない、あの普通の YouTuber ではなかなかできないことやってますんで、
そうですね、みんなで盛り上げましょう、
はい、はい、文雄君の方は、特にないですかね。
この方はそうですね、今回は、まあ、暑さもあって割と、まあ、ちょっとあんまり活発さを欠いてますね、こっちはね。
あ、分かりました。
まあ、またあのこの初秋になってきてどんどん増えてくると思いますが、うん、ただうちの話ですけどね、
はい、
あのよっちゃんが、まあ、あのまあ、来週からいよいよ登場ということでいろいろ活動しております。
はい、
まあ、あの面白かったのはこの前あの僕行田の満州へ行ったでしょ。
うん、行きました。
ほんで、まあ、あのね、王将の餃子も食べてます。一回大阪王将行こうか言ってね、二、
うん、
人で食に行ってきたり、あるいはまた、あれ、今回、次 の、まあ、あの月曜日にやるネタとして、まあ、ためネタみたいなのを持ってるらしいんですけども、
も
例えば、まあ、ホワイトソースのコロッケとかですね、
も
あるいはこれは、まあ、一遍僕もちょっと参加させてもらって作ったんですけど、ピーマンの肉詰めみたいなもの、シチューみたいなものとかですね。
あ、いいですね。
これうまいですね。それとあのレンコンパウダーですね。
それ押しますね、レンコンパウダー。
これをもうなかなかね、あのやめてくれませんことは、ね、ババロアを作るとか言ってます。
あ、それいいじゃないですか、めっちゃ楽しみ
まあね、それからあのもう一つは今のタピオカがすごいんですよね。
あ、らしいですね。もう
どっかの、まあ、テレビ屋さんがやらはったんでしょうね。
いや、あれ ね、僕ら、文雄君と僕ら、要はあの大阪の中華学校行ってね、タピオカミルクティー飲んで、まあ、前から美味しいなと思っとったんですけど、こんなブームになるとは思わなかったですね、あれが。
ねえ、なんかね、あの特に、まあ、大阪ですごい燃えてるということで、
うん、
まあ、あの台湾から輸入してるんですけど、なんか7万半から量の輸入量がないのが大阪空港かどっかに着いたっていうニュースも出ておりましたけども。あ、
はい、
でそれでもよっちゃん思いついたわけではないんですけど、いっぺんタピオカでなんかやってみようかというね。
やってください。
ということで、
はい、
実はそのタピオカを探して、うん、店頭、まあ、いろんなところ怒りから始まっていろんな店頭を探したんですけどこれが手に入らないって言
ってましたね。っていうかね、文夫君ね、タピオカね、ほんまに手に入らないらしいです。あのなんかね、アマゾンとかで買ったら手に入るっていう人も いましたけどね、それちょっと僕も確認してないですけど、
うん、なるほど、まあ、あのまあ、よちゃんのことだからどっかからまた手に入って、まあ、あるいはまたもうその前に買ってる持ってるんかもしれませんけどね、うん、いっぺんそのタピオカのJOBBB 風のタピオカをいっぺんやってみようかと思ってました。
それちょっと今後期待してますんで、僕もサルデーニャから日本に帰るのが楽しみです。
あのそれからもっと卵焼きでですね、あの炭酸水を使ったね、はい、独特 の, あのテイストの卵焼きを作ってみたいとか、まあ、いろいろあの、はい、秘めたものを持ってるようですね。あ、そんなんであの頑張ってます。
わかりました。じゃあまたあのよっちゃんのお料理コーナーもね、次週以降に再開するということなので、リスナーさんもご期待ください。
これはまた秋が始まると同時にですね、 JOBBB はね、赤々と燃えますよね。
ね、
はい、というところです。
わかりました。というわけでね、あのリスナーさんからのお便り紹介終了と同時に JOBBB606 も全てのプログラムを終了いたしました。皆さん本当に今週もご来局、そしてラジオをお聞きいただきありがとうございます。またよろしかったら番組へのご意見ご感想とか、もしくは皆さんの身近な情報をですね、お便り、E メールでお送りしていただきたいなと思います。ホームページの右上にあの問い合わせありますので、そちらからお送りください。皆さんからいただいたお便りは、まあ、できるだけその週に公開というか、あの拝読させていただきますので、よろしくお願いします。それとですね、まあ、我々ですね、ラジオの他にも YouTube、Instagram、そして FM ラジオで情報公開しております。ふみおくんのですね、はい、FM 千里のバンバフィのボラボラ千里、毎週土曜日の朝の10時から2時間ぶっ通しで、生放送中でございまして、インターネットで聞けますので、はい、ぜひ皆さん土曜日の朝の10時は FM 千里に、合わせていただければ幸いです。今週は、8月最後の放送ですね、31日土曜日
ね、はい、
ネタ
今週はですね、
はいはい、
大阪府の池田市のね、石橋商店街を来ようと思ってます、
はい、あ、いいですね。
はい、ここでいっぺん1000円で昼飯を食って、1000円でなんか僕が好きなものを買うという、そういう、まあ、企画を前田さんが持ってきたんですけども、うん、それの2回目をね、今度は石橋商店街で実行しようと思って、実は明日そこへ取材に行くつもりしてるんですけども、
いいですね、
そんなあの、まあ、反対のね、なんか城下町みたいになってるんですけども、いっぺんゆっくり歩いてみたいなと思ってます。それでよろしくお願いします。
文夫君、あの石橋商店街にね、あのカピタンっていう喫茶店があってね、そこのね、なんかあの、うん、ね、オムライスかなんか有名やったと思うんです。僕一回行ったことあって結構いい雰囲気の場所やったんで、もしあの発見できたらカピタンです。キャプテンって書いてカピタンって読むらしいんですけど、
わかりました。
あ、もし、ね、行くんやったら行ってください。別に行かなかったら行かないでもいいんで、
まあ、いっぺんあの向こう行って探してみます。
はい、お願いします。
はい、
それとですね、まあ、インスタグラムで、まあ、文夫君がね基本的には運営してるんですけど、どうですか、はい、最近あのカメラ沼はやってはりますか。
カメラ沼はねちょっと抜けてますけども、
はい、
今やっぱり塚本の例のですね、うん、あの塚本カメラさんの話を今ずっとやってるんですけども、
いいですね、
結構ねあのカメラ沼も含めて皆さんのあったかい5000円で、うん、なんかあのいわゆるあのファンというとなんて失礼な言い方やけど、私を支持してくれてある人が結構増えてまいりましたね。
嬉しいです。
うん、ただあの面白い、まあ、今回その例の言うとあの恵比寿橋とか心斎橋 の, あの外国人の観光客の方もインスタグラムに載せるつもりですし、うん、もうまあ、こ の, あの石橋商店街も面白い映像があったら載せるつもりですので、
うん、
まあ、どんどんネタはあるんですけど、それの載せるために努力しておりますので頑張ってます。応援してください。
あ、わかりました。また皆さんあの、インスタグラムの検索欄で JOBBB ラジオもしくはバンバフミュで検索すると出てくるはずなので、ぜひまたの方も楽しんでほしいなと思います。
ありがとうございます。
それとですね、まあ、YouTube 最近も5つ6つぐらいチャンネル、運営してるんですけど、まあ、主にですね、私今、スイスとイタリアにいておりますので、スイスの歩き方チャンネルで情報公開しておりますので、ぜひスイスの歩き方チャンネル見てほしいなと思います。まだね、あ、実はあのサルデーニャのシリーズは公開してないので、まあ、基本的にはスイスの、 あのグレッヘンの街に滞在してですね、まあ、いろいろ、なんか山登ったりとか、まあ、そういう動画公開してますんで、ぜひ皆さんまだの方見てください。他にもあのバンチャンネルとか、あとはバン飯チャンネルとか、そしてクラシックカメラタッチ&ショーですね、で最近始まりました 鉄の細道、はい、やってますんで、あの鉄の細道基本的に土曜日の朝の6時に毎週ですね公開しておりまして、まあ、今週もあの新しい動画公開する予定なんで、ぜひあの毎、土曜日の朝の6時鉄の細道聞いてください、見てください、 YouTube チャンネルよろしくお願いします。はい、というわけでね、まあ、今週も、まあ、今週は比較的短かったと思いますけど、スイスの、あ、スイスじゃないですね、イタリアのサルデーニャ島と、そして日本国は大阪セニチをスカイプで結びました。ちょっとあの聞きづらかった点もあると思いますが、まあ、現地の情報をね、あのできるだけ皆さんにも情報共有したいなという気持ちでやってますので、ぜひ皆さんもあの次週からはあの高音質そしてタイムラグのない音声でお送りできると思います。ついにあの日本収録が、また次週から始まりますので、ご期待してほしいなと思います。
はい、
文雄君もあの、まあ、だんだん、ね、涼しくなってきてるみたいなんですけども、あまり無理せずに楽しく過ごしてほしいです。
そうですね、はい、あのもうこれであのなんか天気が良くなってきましたので、大いにまた外歩きを始めたいと思っております。
はい、で僕の方はですね、明日サルデーニャから、スイスに 1回戻って、でそこからまた、翌日ぐらいに大阪に帰ってくるんで、またあの9月以降あの大阪で大暴れするんで、リスナーさんもご期待ください。
あ、それとね、はい、一つできたら、できたらでいいですからやってほしいんですけども、この前その心斎橋恵比寿橋を歩いてる時にですね、あのティソーの、ね、専門店があったんですよ。
はい、
あのスイスの時計メーカーのティソーですね、はい、ティソットというても、もうそこ の店員さんと僕ちょっと知り合いになったんで、
うん、
もしよかったらそこらでティソーの広告でもあったら、またパッパッパッと取っといてあげてほしいなというか、取っといたらまた僕そこ持って行ってですね、話のネタにできますので、
はい、
ちょっとティソーに注目してください、お願いします。
あ、わかりました。あのティソーはね、結構あの鉄道の時計とかもここやってるところなんで、あの本当いる至るところでティソーばっかりなんで、あの多分それはまあどうだろうな、うん、あのあんまりスイスにいる時間がねもう短いんで、まあ見れたらあのチューリッヒなんでちょっと微妙ですけど、まあ一応ティソーは見ときます。
うん、あの車からでも結構ですし、あの飛行機の中でも結構ですから、何かあったらちょっと、まあ、2、3枚でも結構ですから写真撮っておいてください。
わかりました。
はい、
ではね、次週は JOBBB607 なんですけど、今週がもう8月最後の放送になりますので、次週はですね9月の5日ですね、うん、9月の5日木曜日の、まあ、夜9時頃、まあ、もう日本にいますんで時差もないですから、まあ、基本的には木曜日の夜9時に更新できると思いますので、次週606まで皆さん、ぜひ607ですね、次週の607まで皆さん元気にお過ごしください。
はい、わかりました。
はい、それでは JOBBB606 は私バンバ鉄平と、
はい、バンバ国
だと、そしてイタリアサルデーニャ島の皆さん、そしてリスナーの皆さんでお送りしました。まあ、よっちゃんも寝てる？もう今。
よっちゃん今寝ました。
あ、わかりました。では、皆さん、ふみよくもお疲れさんでした。皆さんも最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。
はい、バイバイ。